月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ10月も下旬になりまして、京都まだ紅葉はしていないんですけれども、お出かけにいい季節になってまいりました。この間ねニュースになっていたんですけれども、最近日本人の京都離れが進んでいるという。
それは混んでるし、混んでるしかなんちゃう。
まあね、これでオーバーツーリズムみたいな話をねされると、
宿泊料もね上がってるしね、ホテル代もいっぱいほどできたから、タクシーの運転手この間困っとったね。なホテルの名前言われても分からへんよ。
まあ京都は13年連続で修学旅行先ランキング1位。
まあそらそやわな、まあ、そらやっぱり京都へ来たい人多いと思うわ。
私たちぐらいの年になったら京都いいねってなると思うんですけど、中学生でもユニバの方が好きだと思うんだけど、
まあそれユニバも行くけども
そうそう
ついでに京都、
ね、来てるんでしょうね、うん、あとまあ奈良で鹿見たりとか。
え、奈良で鹿。
関西のお決まりのコースをこうぐるっと、
まあ一応は基温泉よね。
基本線に滋賀県って入らないんですよね。
滋賀県は、
ちょっとほら遊覧船乗ってくれてもいいかなと思うんですけど、
いや
まあなんか大体こう大阪と京都と奈良あたりをこうぐるっと回って行かれるイメージがあるんです
けど、だからね、その新幹線の駅を作っとけばよかったんや。さあ駅作るの全然ちゃう。
そう、
さあもう駅と道路は出た必要や。それがなかったら京都でもその都市計画がうまくできてへんから、
京都なんてねもう北海道と同じぐらいポテンシャルが高くて、
やり方によったらね、やり方によったらもう世界から去年
世界のだって有名都市だよ、京都なん
て。だけどね、観光客っていうよりむしろねやっぱ法人やん。で京都の法人たくさん要件あるでしょ。だからもっと法人がどんどん来るような一部、そのだからそのマクロ開発の仕方を考えたら、残すところ、開く、こう開発してちゃんと分けて都市計画をちゃんとしながら、そういうのって言うならない。
確かに絶対そうですよね、
頑張ってほしいな。
この間ほら任天堂ミュージアムに行ってきたんですけど、
宇治の
なぜここにみたいな場所にありました
か。あ、ここ工場あったから
な。あ、そうなのか、
任天堂の工場あ
った。そうなの。
皆さん今日来てんの。
すごかった。なんかチケット取れないんですって。全然
宇治、
そうでも外国の方もたくさんわざわざ電車に乗って来られてて、
任天堂さんがすごいね。
すごい、
世界の任天堂やもんな。テレビをうまく活用してゲームをやる。
最初はゲームウォッチ、ちっちゃいゲームから入って、だんだんこうテレビに映してやるゲームっていうのが画期的だったんでしょうね、多分ね。
そうやね、
なんかその歴史が任天堂ミュージアムで見れました。こんな風に進化していきましたみたいな。
任天堂もね、その昔は大変やったよね。どんな会社でもね、フラフラの会社でも可能性はあんねん。
プリクラも確かそうですよね。社員の方が考えて起死回生で、
ちょっとしたこと
ね、ちょっとしたことなんですよ、
ね、自分頑張るなあかんわ。
賃貸会においてちょっとしたこと、まあ十分にいろいろやってらっしゃいますけど、
いっぱいやってるけどな。なかなかなあんまり儲からへん会社やから、地味な地味な会社やし、もうい
や
うちはもうサービスしたりとかゴソゴソゴソゴソしたりとかいう、いや便所詰まったはいはいって言ったりとか、もうほんま地味な会社や
ね。でもそのね、行き着く先に何かこうほら神様が待ってるかもしれないんで。
いやさあ、まあそれはね、会社っていうのはね、全ての会社に可能性があるね。そこで何を考えるかだけのことやからね。
すごいね、ファミコンとか本当にプリクラとか考えた人。
この頃ね、会社入ってね辞めていく人ってね、会社がね社員を大事にしすぎるらしいよ。だから入ってきた社員がね、なんか鍛えてもらえるかいな思うんだけど、鍛えてくれへんからもう辞めていくケースが多いらしい。
え、物足りないって言って、
物足りない。それ厳しくねされてほしいね、人っていうのは自分を。ところが大事にしすぎるから 厳しくないから、
まあ今ね、
成長シーンの
なんちゃらハラスメントが多いからかもしれないですけど、
なんかさけどそんなハラスメントぐらい気にしてる伸びていけると全然違う
なんだけど、そんな気骨のある子が増えてるんですか。
そうやってやめてる人は結構多い。
へ、
厳しくやれよ。
でそういう人はなんかやめてほしくないですね、逆に言うと。
そうやろ、うん、だからね、あんまりね大事にしすぎるのもあかんねん。過保護ね、
まあまあ人によるでしょうけどね、
うん、だけど過保護はやっぱりね厳しい中で人っていうのを育っていくねんから、うん、これからやっぱりね日本って経済をもっと強くなると思ったら世界と渡り合うねん、うん、そんな過保護はね、過保護なサラリーマン作ってどうすんねん
本当ですよね、う
ん、だから厳しく俺とこは厳しいやれと。そんな何を眠ったか、その大体ね会社辞めるときにね代行会社に頼むってどういうことやと。そんなあかんと、うん、そんな代行会社のやつが辞めるのに代行会社頼んだケースもあるしな
すごいね、代行会社辞めるために代行会社
そうしょうもない話
だけど、めちゃくちゃですけども。
いやだからまあ自分の人生は自分でねちゃんと決断を下して堂々と言えるような、そういう人を育てていこうと思ったらやっぱり厳しい流しがそうだよ。
そうですね、厳しい環境ってね、あの与える方もしんどいですからね結構ね、
う
ん、
あの厳しさっていうのは、うん、やっぱりその優しさ優しいだけではやっぱり人間あかんになるやん、うん、だから愛情の持った厳しさ、それがなかったらあかん
ね。なんかこう怒るってエネルギーいるじゃないですか。
いや怒られるっていうことはねお前のために怒っとんねんから、そうそう感謝しなあかん
ね、まあ、相手にね改善の余地があるから向こうとどうしたら
頑張れとお前と、
ね、そう思える人と。
そんな怒られたぐらいでねチリチリするような根性でどうすんねんもっと怒ってちょうだいとこんなもんなんともないと。痛いことも怒られて言葉で言うだけで痛いことも痒いこともない、
でもそんな子増えてきたんですね。また時代が一つ進んだのかな。
いや それが当たり前だと思うで俺は。
まあね鍛えてくださいなるほど、ね、
うん、そんなんね、うん、例えば学校行ってね厳しい厳しいクラブ活動で叩き倒されてやってきたやつがね会社入って大臣大臣されたらね何やこれと思う。
そう確かにぬるま湯だと思っちゃうかもしれない。
俺もっと伸びたい思ってるのに何やこれと、もうそんな会社やめようと。
まあ、やっぱり厳しい方が伸びるんですかね。
そら厳しい方が仲良きてるいう感じがするやん。
わかんないけどそれ
望むところやん。わしらも厳しかったら望むところや
ん。それは性格によるんじゃないですかね。
でも今回でさ鍛えてもらってんねんから
まあまあね
喜ばないの。
そう、そうなんかそう自分的な感じのノリなんかそれ。
いやわしらはもう厳しかったらそれに負けんの腹立つ
まあでもほらね叱られて伸びる子もいれば褒めて伸びる子もいて、まあまあね、
いやいや基本的には褒めんねんけどね、うん、だけども厳しく育ててやるっていうのはその人のため、うん、世の中生きていくのは厳しいねんから。人間っていうのは何にもしてへんのに怒らへんやんかいな。スカタンするからあかんって言うて言われんねん。
なんかこうストレスの吐き口になってる可能性もある、
いやそれは上司が悪いね。
そうそう、それです。
そんな上司は そんな上司は勝手に言うときゃいう感じ、知らん顔してる
はい、番組では皆さんからの部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超 A の提供でお送りします。熱血
新大陸
超 A や超 A 通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。今週は番組に寄せられたリスナーの皆さんからのいろいろな質問に塾長に答えていただきます。お願いいたします。まずは、はい、モチベーションを上げるコツ教えてください。
モチベーションを上げるって、まあ、自分を鍛えて自分を信じることやな。なんかあった時にね、人に頼る人多いやん、だけども何かあった時に自分を頼りにできるように自分を絶えずいつも鍛えとく。
自分を頼りにする、
うん、もう出たとこ勝負で 俺は自分を信じて前進むっていうやつ、はい、それは普段に自分を絶えずいろんな難関にぶち当たってね鍛えとくと、うん、そんなら自分を頼りにできる、うん、人ばっかりに頼りにしてるやつあかへん。 うん、いつまでもあると思うな親とかね言うてね、うん、そんなお父ちゃんお母ちゃん言ってるやつはあがへんやな、
まあ、もちろん人を頼ることも大事ですけれどもやっぱり基本的には自分の力で。
そうや、もうよう分からんけど行ってみて、うん、なんとかなるやろもうでいいからなな
んとかなりますそういうのって。
いやほら、もうその会社やってやっぱり若いといろんな人と接するやん、うん、いろんなやつがおったやん、はいはいはい、なんとかなれやもん、なんとかなってるやん。
まあね、確かに
もうそれでバーン行ったら向こうが何やこいついう感じやな何思ったのか知らんけど平気で喋っとんないう感じそういうことをやっぱり自分を頼りにできるように普段から自分を鍛えとく、これ大事なことや。
ありがとうございます、はい、続いて長英さんではプレゼントやイベントがたくさんありますがなぜですか。
いや、なぜですかっていうのはやっぱりこう入ってはる人がね毎月毎月高い家賃毎月払ってはるんで、まあ何か払ったら何かサービス普通あるやん、商売しても物買うたらお客さんに何かするやん、そういう意味でやってるだけで、やっぱりあのねお金払ってはんねんから気持ちよく払ってもらいたいし、あここへ入ってよかったなと思えるような何かサービスあっても僕はいいのちゃうかなと思う。
だって今まではなかったわけじゃないですか、全国ストック
を。いや僕はどう考えてもなんでやらへんのかなっていつも不思議に思って、 でうちはそれやったらもううちやりだそういうことで、多分ねこんなんやってんのね日本中でうちの会社ぐらいのもんやと思う、
まあ、世界的に見ても少ないんじゃないですかね。
いや世界へ行ったらねアメリカあたりはね結構、うん、あのバーベキューパーティーしたりとか、ね、はいはいはい、入居者集めて、うんうん、そういうのやってるんですよ。
でもほらチャポン宝くじキャンペーンみたいのはないでしょきっと、お金配りますみたいな。
いやこんなんは多分ねこれなんでか言うたらね、うん、なんでこれやりだしたか言うたら、うちテレビ広告やってたんですよ、うんうん、年2回ぐらいやってたから、うん、ただねそんな金あるんだったらもう配ろうと入居者の人に、うんうんうん、それでやりだしただけで、
まあ確かにね、
お金の使い方を変えただけ。
SNS の効果も今あって
まあまあ僕はまあその方がね皆さん喜んでくれるやろうと、うん、僕は何かしてもええかと思ってやってるだけで、
うん、なるほどね、うん、はい、続いての質問です、はい、長英さんの管理物件は今どのエリアにあるんですか、今後は全国に広がっていくのでしょうかという質問です。
あの一応ね全国に拠点を作るために今一生懸命やってます、うん、で北の方は今千葉県が最北端で、まあ、北海道やりたいなと思ってます、うんうん、ここだ4年以内に日本全国に14、5カ所ぐらいを拠点を作って、
はい、
そこでまあ入居者の人がですね例えば転勤で移動する場合はその契約書で九州契約書全部統一してますから、うんうん、その契約書を持っていったら住所と金額変更するだけで移動できるというふうにしたいなと思ってるんです、
まあ、カリタスっていうねシステム
複雑な、なんかもう入居申し込み書してねなんかチェックしてなしにうちに入ってる人は分かってんねんから、うんうんうん、そんな調査をする必要もないし家族構成が全部分かってんねんから、うん、契約書で金額と場所書いたらいいだけのことだし、それをまあやったけどもっと入居者の人が移動しやすくなるかなと、
うん、
だから夏場だけちょっと北海道行こうかとかね冬はちょっと
沖縄も
温泉行きたいな1ヶ月間とかね、まあ単身の人は、うん、そこに部屋が空いたらそこ行ってください。
いいですよね、1ヶ月ぐらい当時に行ってきますみたいな。
だからもっと ね、あの皆さんいい人なんで 99.9% の入居者みんないい人なんで、うんうんうん、そういった人がもっと気軽に転居できるっていう、だからそういう家具とかねでもつけていきたいなと思ってるんですよ。
そうですね、その方が動きやすいですもんね、うんうん、引っ越し費用も結構かかるから、
海外はもうほとんど家具ついてるからね、うんうん、日本だけやから今はまあ徐々につけてるようにしてるんですけどね、なんかそういう もっとこう気軽に移動できるような、まあ家こうでそこに衣装すまんなんてそんな堅苦しいことないように、うん、まあいろんなところで住んでいただいてお友達できたら人生またね、目先が明るくなるんちゃうかなと思ってるんですけど、
でもフットワーク軽いとね人生も豊かになって楽しくなって、うん、出会いもたくさんあってっていうね、
そう、まあそういうふうになればいいなと思って、うん、まあ日本全国にその管理会社といって全国チェーンって今のところないんですよ、
うん、
でなかなか難しいに やるのがその地域地域に不動産屋さんが皆さんやるから、うんうん、まあ、うちは大体500室ぐらい工程拠点を作ってるんですけど、
すごいですけどね、それだけでも十分に
借金だらけです。
いやでも今後随時全国に展開していく予定と。
やって、まあ、皆さん喜んでもらえるような会社にしたいなと思っているんです、
はい。ありがとうございました。はい、さあ今週はリスナーの皆さんからの質問についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はですね森山直太朗さんの 花鳥風月をお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りはラジオネーム高橋さんからいただきました。ありがとうございます。知り合いから住んでいるマンションの管理会社の管理費がどんどん上がっているという話を聞きました。物価高や賃金の上昇が影響しているとのことですが、長永さんの管理費はどうなっていますか。差し支えなければ教えてくださいということです。
当社の場合はですね、これ分譲は思うんですけど、はい、賃貸マンションの場合はお家賃が徐々にやっぱ上がってますね、は
い、家賃の方が上がって
る、はい、まあ、管理員も家賃無一色だみたいな感じやからね。この頃もう管理員なくて家賃に集約されてるケースもあるんで、お家賃をまあ徐々に上げてるというんですね。まあ多分賃貸マンションなんで契約時にうちは徐々に上げてるんですけどね、一斉に上げるっていうことになるとちょっとなかなか難しいんで、契約時にまあ、できたら 5% ぐらいをね目標に上げてるんですけど、
もう都内のマンションがもうだいたい1億
以上
っていうのをニュースで見たんですけれども、うんうん、本当にもう家賃というか、まあ、そのマンションを買うとしても高くなっていて、
あ、そうやね、
ねえ、でそれともなんてもちろん賃貸の方も家賃が上がっていっているのは仕方がないことかなと思うんですけど、
うん
うん、この状況ってやっぱり続いていくんですかね。
まだ続きそうやね。日本のねお家賃ってね、
うん、
海外から思ったら非常に安いんですよ。アメリカのニューヨークと対考えるのはだけど、大体10分の1ぐらい、
そんなに違うんですね、うん、
京都とニューヨーク感じしたから。ニューヨークで60平米と60万70万らしいけど、京都やったらまあ7万円とか8万円ぐらいでしょ。
まあ、それはやっぱりあれですよね、収入のベースも違うからですね。
そう、そういうことですね。だから皆さん日本安いからね、海外の人は日本の物件を買うんですよね、うん、
なるほどね、
うん、でこの間も東京でまあ一気に家賃を10何万上げるとかあったでしょ、
うんうんうんうん、
まあ、あれはね日本っていうのは借地借家法がありますからね、うん、どうしてもその勝手で何でもかんでも上げられないんですね、うん、これは海外はないんですよ、
うんうん、
借地借家法、
はい、
その借地借家法は何がいつできたか言ったら80年前の第二次世界大戦の時にご主人が戦地へ出るから家族を守るために何でもかんでもあげられませんよという法律ができたんです。これが80年が続いてるんです、うん、未だにそのどうしても弱者救済の立場で入居者側に良くなるような法律になってるんですね。だうちはそういう法的なことをやるために社内に弁護士さんが2人常駐で社員としているんですけどね、
はい、
それをちょっと直していきたいなっていうことを今徐々にやってるんです。
なるほどね。
建てた人、持ってる人も借りた人も公平な立場で物が話ができるって、
はいはいはい、
今はどうしても貸してる方の方が立場がちょっと弱いっていう、それが借地借家なんです。
そうなんです
ね。だけど法的に言うとね、弱者救済の立場から言ったら法曹界はどうしても弱者の味方になりますでしょ、
うんうんうんうん、
どっちが弱者は分からないになってしまった。
確かに
それをちょっと直してもらいたいなと僕は思ってるんですね。まああまり無茶なことはできませんからね。
はいはいはいはい、はい、なるほどね、はい、ちょっとこのお答えになっていないので今のところ高橋さんの話まとめていただきますと、
これ分譲マンション思うんです。賃貸の場合はですね、まあ、徐々に上がっているという状況ですね。さああんまり無茶苦茶上げられないんで、今言いましたように勝手に管理や来月から今5000円やけど8000円しますとか言ってびっくりしたんですよ
ね。え、それはちょっと、でもまあ上がる可能性はあるってことですよね。今のお話だと
僕お願いしてやったことありますけど昔家主さんに言われて、家賃上げられへんやったら管理上げとか言われて。
管理費だって結構安くないですか。十分にあ、ね、たくさんいろんなことをしてもらう中で、
そうそうそう、安いのは安いんですけどね。まあまあその辺は、まあ、お互いに理解しながらやっていくっていう状況なんですけど、多分分譲は分譲 の, その管理組合があるんで、
うんうんうん、
そこが赤字になるとまずいんで、
うん、
ものが上がってると思います。
なるほど、ね、
それは電気代から掃除する人の手前から管理人の費用からね、何もかも上がってきてるんで、その辺は管理組合でよくよくご相談してください。
はい、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、よくよく相手の意見を聞いて相談されたらどうですか、ね、僕は何ともよう言えないんですけど、
はい、まだまだちょっと物価高が続く感じはするので、は
い
は
い、お願いします、
はい、はい、ありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからお知らせ、 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
駐車場をお持ちの方、ぜひ E ガレージご活用ください。そして年末チャポン宝くじキャンペーン開催中です。年末チャポンは5000万円が当たります。現金5万円が400名様となっております。さらにですね、ベルビークラブアプリからご登録いただくと当選確率が2倍にアップということですので、ぜひこのチャンスお見逃しなく、
はい、
そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。